この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL
チェックチェックワン・ツー・ハー・ハーヘイヘイワン・ツー・ハー・ハーハー樋口たまみの好感度爆上げラジオ。
はい、ということで始まりました。予想の3倍伸びがあったんで、はい、いつ入っていいかわからなかったですが、
言ってるし、だんだん楽しくなってきちゃいました、
はい、ついに始まりました、はい、樋口智美の好感度爆上げラジオっていうね、
第2回
ということで、まあ、前回も言いましたけど、こんな好感度低そうな番組タイトルないですけれど、
本当にね、
まあ、この番組はね、うん、はい、シンガーソングライター樋口智美の好感度をとにかく上げていこうと。
そうですね、
はい、いや、好感度上げていこうということはなんか低いんですか、は
い、低いって言ったじゃんこの前。いやいやいや、また言わせるの私。
いや僕の中ではね、もう樋口さんの好感度は常に高いですから。、はい、まあ、そういったことで、はい、今日もね、はい、まあ、ほろ酔いというか、まあ、そうですね、僕から言わせると泥酔ですね。
あ、全然でも泥酔じゃないですよ。
あ、泥酔じゃない、
全然泥酔じゃない。
まだ
まだ、だって泥酔になると逆に喋らんくなるもん。
逆に喋らんくなる。
一言も言葉発信くなる。
なるほど、それはちょっとラジオと相性が悪いんで、
ちょうどいいですね、
ほろ酔い気分で、はい、今回も
そうでございます、
ラジオを挑んでいきたいと思いますが、
そうでございますね、
まあ、やっぱりなんかこう前回始まりまして、はい、まあ、今回タイトルがしっかり決まってからは
第1回ということですね。
第1回みたいなもん、まあ、前回がまあプレーだとしたらね、
そう、
まあ、そういうことで、まあ、とにかく好感度を上げていきたいということなんですが、
うんうん、そうなんですが、
うん、
でもね、徳松さん、この前の第1回のラジオの後に徳松さんがパソコンの前に編集かなんかしようとしてて、はい、で他の方が入ってきた時に今日どうだったって聞かれて、
はい、
心の底からの湧き上がるため息と一緒に疲れたって一言言ったのは私はカウンターで聞き逃しませんでした。
本当ですか、そんなこと言いました。まあ、別に疲れたなんて思ってないですけど、なんか精気を吸い取られたってい う、うん、なんかちょっとそういう、
そう、ね、
はい、感想もございましたが、
うん、私吸い取っちゃう系だから、
吸い取っちゃう系、精気吸い取っちゃう系アーティスト、
本当
精気吸い取っちゃうっていうのが、まあ、好感度につながればいいですけどね。
つながんねんだ
な、うん、やっぱ精気をこう与えていく、
ちょっと正規って、
はい、
あの
何ですか、
あれってどっちの正規、
いやいやいや、どういうことですか。あの、そっちの正規だった場合、吸い取っちゃうってどういう状態のこと言うんですか。うーじゃないんですよ。
面白いですね。
いや、面白いですねじゃないんですよ。だから、その正規吸い取っちゃうとか言ってると、うんうん、やっぱり好感度下がっちゃいますよ。
下がっちゃうですね。わかりました、上げてみましょう。
やっぱりこうね、こう妖艶な女性アーティストなわけですから、うん、なんかもっとこう、なんだろう、もっとこう、はい、隠してった方がいいんじゃないですか。
そうなの、やっぱり
正規吸い取っちゃう、
うん、
なんか雰囲気だけ出してればいいんですよ。実際吸い取っちゃダメです。
なんかさ、よくさ、ミステリアスな人がいいとか言うじゃないですか。よくミステリアスそられるとか言って、
まあ、それはやっぱ僕も
そうだけど、 あなたたちに見せてない私いっぱいありますよっていう思うんですけれども、
あ、なるほど、ちゃんとミステリアス、
そう、ミステリアス誰にも見せてない樋口智美がいるんだよと思うんだけど、誰もその扉を開けようとしないんだよね。
なるほどね、
開けてみろよみたいな。
開けてみろ、いや、だからそこがミステリアスでいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、やっぱりまだ樋口さんには開けてない扉がまだいっぱいあるんですね。
あります、あります。
あ、そうです
か、ね、徳松さんの扉開けていきたいなと思ってますよ。
ありがとうございます、
ねえ、ね、
いや、だからそういう部分で、うん、まずちょっとね、今回一個扉開けたいなと思ったのは、
はい、何でしょう、
やっぱりね、まあ、ゆうさんも、まあ、女性アーティストとして、はい、
うん、
まあ、活動されてるわけですけれど、はい、やっぱりこう、まあ、偏見に聞こえたら申し訳ないんですが、はいはい、やはり女性に、
はい、
やっぱりちょっと求めるものとしてですね、男子からの、うん、男性からの意見として、うん、料理、
あー、料理ですね、
うん、やっぱり料理ができる女性にはちょっとやっぱり惹かれるというか、あ、まあ、こう、はい、 好感度上がるっていうのがあるので、はいはい、
ありますね。
樋口さんが、まあ、料理とかされるのかなっていうのをちょっと。
ああ、でも料理別に私一人で暮らしてるので、自分の食べる分ぐらいは作りますけど、
あら、
でも世の中の主婦の人たちとかって本当に毎日家族の分作ってるじゃないですか。何品も、
まあ、確かにね、4人分5人分と。
そう、それ本当すごいなと思いますね。
ああ、なるほどね。いや、けどなんか一人分って意外に難しいじゃないですか、うん、僕も一人暮らしでね、ずっとしてましたけれど、
はいはい、
やっぱり逆に 4,5 人分作る方が、
あ、まあ量はできちゃいますもんね。
そうそうそう、量も余っちゃうし、うん、まあ冷蔵庫の中にね、うん、なんかこういろいろ余りが、
うん、
まあ できちゃうみたいな、うん、こう野菜もやっぱ使い切れなくて、なんか冷蔵庫もそんな状態になっちゃったりして、うんうん、その時どういった感じで、
まあ次の日食べるだわねって感じですよね。
まあまあ普通ので
余ったら3日目もそれ食べるだわね、
食べるだわねとか、いやいや、なんかいや冷蔵庫の余り物で、うん、なんかこうちょちょいちょちょいと、
そう
ちょいのちょいと。
でもね、私ね、はい、でもね、そんなね、主婦の方とかからしてみたらね、全然私できとらんもんであれなんだけど、とりあえず、はい、干しエビと、
干しエビと、
高野豆腐と、
高野豆腐
は、あと、あれ、切り干し大根とかは家に置いてあって、
その切り干し大根、ああ、なるほどね。
そう、なので、はい、なんか家も帰って作りたくないにもないな、みたいな風に思っても、はい、とりあえずパスタと、ニンニクと、
ほう、
干しエビさえあれば、なんかペペロンチーノ的な感じで美味しくできるじゃないですか。
ささっと作っちゃう感じね。
なので乾物はとりあえず、うん、何も食べるもんない時とかでも常備しといて、それを卵とじにしたりとか、なんか普通に煮付けにしたりとかっていうののために乾物は何種類か置いてたりしますね。
な
るほどね、うん、ちょっと好感度上がっちゃった。
それ言わなくていいんですよ。
もう言っちゃいたいもん。
言っちゃいたいでしょ。
私もう。
常にチェックするのやめて、好感度のメモリを。ちゃんと後で発表しますから、ちゃんと。
何メモリまでいったか。
何メモリまでいったか、あと結果発表しますから。
本当に
途中経過聞くと、その時ピッて下がるんですよ。
もうね、照れ屋だもん
でさ。照れ屋だもんでね。
なんかこういうこと言うとさ。
すごい、名古屋弁すごいですね、なんか樋口さん。なんか名古屋生まれですけど名古屋弁が映るってなんかすごいな、なんか、
う
ん、
でも私は別に名古屋弁使ってる気持ちはないんですけどもですね。
なんで急にそんな、なんで私は使ってるつもりないみたいな、なんか急にどうしたの。
でも あれだよね、
はい、
なんかさ、テレビとか見とるとさ、
はいはいはい、
タレントの人とかいろんな人とかが名古屋弁とか使ってると、
うん、
ちょっとやめてよ長屋弁は、こんな使わない、こんな風に喋ってないわとかいう風に思うじゃないかな。
確かに客観的に見た時に、
そう
なんか名古屋弁って
そう
どっちかというと標準語に近いぐらいだと思ってたのに、
そうそう、わざとらしいとか思って、
もんでっつってますからね。
だけど
語尾にもんでっつってるんですよ。
だけど喋、はい、っとるんだよね。
喋っとる喋っとるね。
そう、なんか自分
さっきからなんか手持ち無沙汰でなんかこうマイクスタンドずっとなんかやってますけど。
そう、なんか照れ屋だもんね。なんかね、
なんかこうなんか触ってないと。
触って何かちょっと褒められたりするとマイクスタンドで顔を隠すみたいなね。
ああ、なるほどね。今僕褒めましたっけ、なんか。なんか褒めました僕、はい、まあまあとにかく、うん、まあ、料理は、うん、まあ、常に、まあ、乾物ものを常備しといて、まあね、
ちゃちゃっと
ペペロンチーノ作っちゃったり、
そうそうそう、
まあ、昨夜の残り物を
そうそうそう、
ま、ちょっと
そうそうそう
名もなき料理にね、
そう、名もなき料理に
アレンジしたりとか、
そうそうそうそう、
そのね、うん、なんかその肉じゃが作れるんです、得意料理肉じゃがなんです、うん、みたいな、
うん、
あざとさより、
うん、
やはりそういった、
うん、
もう冷蔵庫に余ってるもんでちゃちゃっとなんか作っちゃいます、うん、名もなき料理をみたいのは、
うん、
好感度爆上げだと思います。
だけど残念ながらね、私の部屋聞いたないもんで誰も読めんのだって。
いやいや、何なんですか、だからなんですぐプラマイゼロにするんですか。部屋汚いんですか。
もういろいろね、ソファーの上にさ、なんかさ、
何が何乗ってるんですか、ソファーの上に。
ぬいぐるみ。
あ、ぬいぐるみ、あれちょっと可愛らしいじゃないですか。
っていうか、はい、そのいろいろ、昔、大昔に付き合っとった彼氏とかが UFO キャッチャーとかで、
はい、うん、
撮る、 取ったりとかして、はい、それをぬいぐるみって捨てれんじゃん、なかなか。
ああ、まあちょっとね、なんか命が宿ってるようなね。
なんで45歳の女の家にこんなにぬいぐるみがあるんだと思うような感じ。
いや、何が面白いんですか、今。
ぬいぐるみが。
ぬいぐるみが、なぜかね。いやだ、昔の彼氏が UFO キャッチャーで撮った。
そうそう、しかも UFO キャッチャー好きな人ってさ、はいはい、もう何回でも何回もやるじゃん。
そうですよね。
こんなにクマのプーさんいらんってみたいなさ。
なるほどね。もう一匹じゃなくて、クマのプーさん何匹もいて。
何匹かおったりとかね。
プープープープーってなってる。
プープープーみたいな。ちょっと可愛いね。
ちょっと可愛いね。プープープープーってもう一回ちょっと。
プープープープープープーみたいな。でもあれだよ、私さ、森蔵キッコロがさ、
森蔵キッコロ、
万博の時ね、
ね、まあ、愛知県の方はみんな知ってると思いますけれど、
あの時私なんでか知らんけど万博にすごいハマっとって、はい、もう最終日も行って森蔵とキッコロがさ、はい、山に帰るの泣きながら見とってさ、私なんて。
で最後森蔵とキッコロ山帰ったんですか。
知らんの。
いや知らんのって。森蔵キッコロ実家帰らせてもらいますみたいな感じで。
そうなんだって。だからちょっと話していい、愛知企画なし。
ああ、まあ本当に心の底から今更って思ってますけれど、まあ愛知企画の話ちょっと聞かせてください。ちょっ
と一回りしてるね。
本音を言わせてもらうと今更って思ってますけど、
ちょっと15年前
の森蔵とキッコロの話、今ニーズがどれぐらいあるかわからないですけれど、一応聞かせてもらっていいですか。
なんかね、はいはい、その最後あのステージの上で森蔵とキッコロが踊ったりいろいろしてるんだけど、はい、私たちは山に帰るのじゃみたいな感じでステージが霧で、森蔵キッコロが あのステージからまたねってどっか行っちゃうの。そうすると後ろを振り向くと山の上からでかい森蔵とキッコロが飛び出てきて、はい、さらばじゃみたいな感じで中にですんごいでかい森蔵キッコロが山に沈んでいくんだって。それを私後ろを振り向いて森蔵だってみんな周りが言ったから、うん、後ろ振り向いたら森蔵とキッコロが、
はい、でかいね、
でっかいのが山に木の陰に沈んでたもんで、私思わずさ、はい、本気でさ、はい、行かないでーって
言っちゃって。いやいや、どんだけ感情移入したんですか。
そこで私は森蔵キッコロがすごくロスになっちゃって、
なるほどね、
だもんで私
森蔵ロスに、
わし
言い出しましたね。
わしの万博は終わっちゃねえ、いねえとか言って、はい、次の日あの名駅に松坂屋ってあったじゃないですか、今ないけど、はい、名駅の松坂屋に森蔵とキッコロのぬいぐるみを借りに行って、森蔵とキッコロのぬいぐるみはうちに唯一買った自分のぬいぐるみでありますね。
へえ、じゃあもう樋口さんの中には森蔵とキッコロはまだ居続ける、
うんうん、そう、なんなら今私鍵にその森蔵とキッコロのぬいぐるみのキーホルダーがまだ私の家の鍵についとる、
うんうん、なるほどね。もう森蔵とキッコロの話いいっすわ。やっぱりもういつまで森蔵とキッコロの話するんですか。そう、なんか
引きずりやすい女だもんね。引きず
りやすい。森蔵とキッコロでそんだけ引きずれるんだったら、やっぱりね、
そう
元彼のぬいぐるみもやっぱりなかなか捨てられないですね。
もう情に熱い女だもんね。
あ、情に熱い。あ、ちょっと今好感度上がったんじゃないですか。
上がっちゃいました。
いや本当に
照れちゃうな。
だっていや照れちゃうんだけど、褒めてもないんですけど、森蔵とキッコロに行かないでっつったんですか。なんか子供たちも言わないぐらいですよね、周りの。
そう、そしたらすごい周りの人が、はい、すごい、けげん、はぁみたいな形の顔見てきて、何、みんな何、帰ってほしいの、ね、むしろみたいな、ね。
いや、むしろね。そう、むしろなんでみんな言わないんだぐらいな。
そうだよ、本当に。
そうですか。とにかく、まあ、じゃあ、樋口さんは、まあ、料理を、うん、まあ、冷蔵庫にあるもので、ちゃちゃっとなんか名もなき料理を作りながら、ね、うん、森蔵とキッコロの、
そうそうそうそう、
森に帰ったのを、行かないでという、
ま、うちにいますよ、森蔵とキッコロは。
情の深い女ということで。
そうそうそう、そうなんです。そうなんです。
なるほどね。いや、かなり、ちょっと僕、今回、はい、樋口さんの見る目がね、うん、まあ、変わりました。
え、どういうふうに変わったの？森蔵とキッコロで、まあ、適当でしょ？なんか話まとめようとしてるでしょ、変わりましたとか言ってそんなに変わってないでしょきっと。い
や、まあ、確かにそうですね。そもそものイメージがなんかよくわからないんで、
でしょ。
新たに、あ、森蔵とキッコロにこんな感情移入する人なんだっていうね。
そうそうそうそう、
まあ、けどやっぱり情に深いっていうのはやっぱり人として、
そうです、
やっぱりそれはいいことだと思いますので、やっぱりこの、うん、その情の深さっていうのは、はいはい、やっぱりこの樋口さんの、
はい、
アーティスト活動にもつながってるんじゃないかなと。
そうですかね、どうなんでしょうね。
やっぱり、前回もちょっとね、樋口さんの楽曲についてちょっと語りましたけれど、まあ、例えばね、元彼と一緒に住んでたアパートに訪ねる歌とかね、
歌とかね、はい、はいはい、
ちょっと思わずピンポン押しちゃったっていう歌とかね、
そう歌とかね、はい、でも全て終わった話を歌ってますよね。
終わった話を、あ、なるほど。ちょっとだからなんか曲の中になんか森蔵とキッコロの曲ありそうですけどね、なんか行かないでみたいな曲がね。
あ、でも作れるかもしれない。
あ、作れるかも。
あなたは山に帰ってしまうのねみたいなね。なんかすごいあれみたいじゃん。
そうですね。
なんか船歌みたい
な、ね。船歌みたいなね。なんか海の男みたいなね。なんか森バージョンみたいな、ね。
そうそうそう。山男の歌作れ
ますよ。山男の歌、いや、だ森蔵とキッコロの歌でしょ。それ、はい、山男って。
山男みたいな、ね、
はい。森蔵のことを陰で山男って呼んでたのね。ということで、はい、じゃあちょっと井口さん、実はですね、はいはい、今回、はい、なんと井口さん、はい、ギターを持参で
なんと、
はいはい、カフェに来てくださったということで、はい、まあ、いつもはここでエンディング、
はい、
テーマにつながるんですが、
はいはい、
ちょっともういや別に早く終わるとかじゃないんですけれど
何、私はい終わるかなって時間見たのバレちゃった私目線で、すごいな、分かる男だな心の機微が読み取れるね、あれもう終わるの
心の機微が読み取りやすいの樋口さんですけどね、はい、いやちょっと、まあ、別に意味はないんですけれど、ちょっと頃合いかなと思いまして、ちょっと樋口さんの、はい、曲を CD ではなく、
はい、
今回なんと生歌で歌っていただけるということで、
はい、
本当に樋口さんよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあちょっとスタンバイの方がございますので、
はい、スタンバイします
よ。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、じゃあ、はい、樋口さん今回は生歌で、
はい、
エンディング、歌っていただけるということで、はい、じゃあすいません、はい、曲のタイトルの方よろしくお願いいたします。
地獄まで
引きずってますね、またひょっとしてですけど引きずってません、この歌 も
あれじゃない、なんかでも、ね、別にあれなんですよね、なんかあれ渦中にいるときは書けないんですけど、でもなんか一応その情の話をしてたじゃないですか。
なるほどね、情が深い話です
よ。この歌には情が入っとるんですよ、
う
ん、
なるほど、
そうなんです。
いや、ありがとうございますじゃあ、はい、じゃあ樋口智美さんで、
はい、
地獄まで、
心があなたを忘れても、体があなたを忘れない。つぼみの芯まで染みついたあなたの匂いが消えないの。知らなきゃよかった、知らなきゃよかった。喜びと苦しみは表裏、登った後は果てるだけ、果てた後には地獄だけ。どうかもう一度私を 足つも三つも足かじった後には地獄だけ。私に
来たね。ということで樋口智美の好感度爆上げラジオということで今回はね、好感度、まあ、はい、本当にいろんな、はい、まあ、樋口さんのいいところをねそして樋口さんのこのなんて独特な部分まあそうまとめで考えるとプラマイゼロということで、はい、今回
結局 ね、
結局ねということで、はいはい、また、次回 も、
次回もです、ね、
お会いして、はい、好感度の方どんどん爆上げしていきたいなと思います。はい、ということで樋口智美の
好感度爆上げラジオ、
また次回、
バイバーイ、またでー、